中道体という用語を皆さん聞いたことあるでしょうか。かなりこれは専門的な用語で、もし皆さんがギリシャ語とかそういう古典語を勉強したことあれば耳にしたことがあると思うんですけど、そうでなかったらあんまり出くわすことがないかなと思います。この中道体の体というのは、能動体とか受動体とか言った時の体と一緒で、英語だとボイスっていう言い方をするんですよね。ですので中道体っていうのはボイスの一種だと言えばそうなんですけど、日本語の研究では中道体っていうのはまず使われないと思います。さっきも言ったようにギリシャ語、古典ギリシャ語なんかでよく中道体っていうのが出てくるので、その流れを組むヨーロッパの言語のその記述とか説明では中道体ということがぼちぼちあるんじゃないかなと思います。例えば英語の説明にも中道体というのが使われることはあるにはあるんですけど、これはギリシャ語の中道体とは、ちょっと性格が違うかなっていう感じがしますし、おそらく学校で習う英語でも中道体という用語は使われていないと思います。で、この中道体っていうミドルボイスっていうのは、いろんな言語の説明に使われるんですが、その中道体と呼んでるものが、それぞれの言語で結構まちまちというか、いろんなものを含みうる概念なんですよね。一番わかりやすいのは再起ではないかと思います。再起。再起の話はちょうどね、前回のエピソードでやっているんですが、何か動作をするときに、その動作が作用するのが自分自身、主語自体に動作が行われるとか、あるいは変化があるとか、そういったようなものなんですよね。例えば、洗うとかがそうですね。体を洗うとか手を洗うとかいうときに、日本語だったら別に動詞の形は洗うという形を使いますが、例えばギリシャ語とかだったら自分を洗う時には動詞の形を中道体の形にする必要があるんですよね。ですので子供を洗うっていうのと、私が自分の体を洗うといった時、それぞれ洗うっていうのが違う動詞の形になります。BGM です。始まりました。滋賀15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。カプセルコーポレーションです。中道体の典型的というかね、中心的な意味の一つとして再起があるというお話をしました。で、日本語の場合は体を洗うとか手を洗うとか、あるいは帽子をかぶるとか、口を滑らせるとか、こういったものが一応再起的な、表現ではあるんですけど、形としては動詞は他動詞を使うんですよね。この辺は英語も同様かなと思います。英語も、wash myself みたいに何々セルフっていう再起代名詞というのを使って、でそれが目的語に現れて再起的な意味合いを表すので、形としては他動詞なんですよね。これに対して中道体を持っている言語は、動詞の形自体が中道体の形を持ってるというか、活用するんですよね。ですので目的語に自分とかワンセルフみたいなのが出てくるんじゃなくって、動詞の形自体が変化するというのが特徴です。古典語に結構特徴的なんじゃないかと思います。さっき言ったギリシャ語もそうですけど、インドヨーロッパ祖語、ギリシャ語よりもさらに遡れるようなインドヨーロッパ祖語にも中道体はあったと考えられてるんですね。で、中道体っていうのは動作が自分自身に返ってくるというか、その動作を自分自身というか主語自体に向けて行うみたいなのが中心的な意味というか機能なので、そういった意味で自動詞と中道体っていうのはかなり連続しています。言語によっては例えば曲げるに対して曲がる、溶かすに対して溶ける、この曲がる、溶けるみたいなのが中道体で表されるっていうタイプの言語もあるんですよね。 で、この意味合いで英語で中道体っていうのが使われることがあって、まあ、中道と言わずに中間ということも多分あるんじゃないかと思うんですが、どういったものかというと、This book sells well、この本はよく売れてるみたいなもので、セルっていうのは売るという他動詞的な意味があるわけですけど、まあ、自分自身を売るみたいな意味で、This book sells well、まあ、日本語風に言えば売れるですね。売るに対して売れる。まあ、こういったものが中道体と言われることもあります。ただ英語の場合は、セルっていうのが何か特別な中道体の形になってるわけではないんですよね。動詞の形に変化がないので、まあ、そういった意味で古典ギリシャ語の中道体とはちょっと違うかなと思います。古典ギリシャ語の中道体っていうのは、能動体と中道体で全然違う動詞の形をとるので、まあ、英語のセルっていうのは今言ったように動詞の形自体は変わってないんですよね。ただ意味としては、This book says well っていうのは、まあ、動作が自分自身に影響を与えるという意味で中道体的であると言えると思います。あるいはセルだけじゃなくてオープンとかもそうですかね。This gate opens very smoothly とか言った場合、この門はスムーズに開くみたいな。こういったものも中道体と説明されることはあるんですが、まあ、繰り返しですけど、オープンの形自体は変わってないんですよね。まあ、そもそも中道体じゃなくて、ただの自動詞じゃないかと言われたらそれまでなんですけど、その動作が作用する先が主語自身であるという意味では中道体的であると言えると思います。
滋賀十五のツボ。
中道体が表す意味、機能として、姿勢みたいなものがあります。まあ、姿勢というか移動みたいなもので、立ち上がるとか座るっていうのが中道体の形をとるものもあるんですね。まあ、これは自分自身を動かすみたいな、まあ、そういったことですね。で、同じように感情も中道体で表すことがあって、喜ぶとか悲しむとか、まあどうですかね。これもやっぱり自分自身を喜ばせる、悲しませるっていうような感じで、まあ自分自身が変化の対象になっているので、中道体を使うということです。今挙げた例を考えてみると、中道体っていうのは、自動詞と他動詞の中間的な存在と言えるかもしれません。まあまさにミドルっていう感じですけど、まあこの辺の話は前回のね、日本語の再帰構文の話でもちょろっとしたんですけど、ある意味で他動詞なんですよね。何か対象に働きかけるという意味では他動詞的ですが、その対象が、まあ、主語自体である、何か他のものを変化させるというよりは、結果的に自分自身がその動作の影響を受けることになるので、そういった意味では自動詞的です。中道体、ミドルボイスのミドルっていうのはまさにそういうことかなと思います。で、日本語には中道体と言われるものは普通ないので、なかなかイメージしづらいとこはあるんですが、まあ、古典ギリシャ語を含むそのヨーロッパの言語で中道体的なものが広く観察されるのは、そういった言語が他動詞がベースにあるっていうのがまずあると思うんですね。他動詞というか能動体っていうのがベースにあって、で、そこから一種の自動詞化として中道体が機能しています。本が売れるとか、門が開くみたいなものは、本を売る、門を開ける、こういった能動体、他動詞文がベースとしてあって、で、そこからの派生っていうふうに多分考えると思います。で、この辺は、例えば英語の感情形容詞とかにも、ちょっと共通していて、英語で驚いたとか言うときは、I was surprised っていうふうに、まあ、be 動詞プラス surprise の過去分詞形、つまり一種の受け身形を使うわけですよね。で、直訳すれば、私は驚かされたとなるわけですが、これもやっぱり surprise という他動詞から、それをベースに be surprised という自動詞を派生していますよね。で、日本語の場合は、驚くというのが、まず自動詞としてあって、人を驚かせるっていうふうに、 セルさせるみたいなのを使って多動詞を作るんですよね。自動詞ベースで多動詞を作る。まあ、この辺はする型言語となる型言語とか、その辺の話ともちょっと関わってるような気がしますが、中道体が見られる言語は多動詞がベースで、でそこから自分自身をどのこうのするっていうふうに、後から自動詞を作るようなタイプの言語で見られます。でそれに対して日本語はどっちかというと自動詞が多分ベース でそこから多動詞を作っていくので、まあ、そういう意味で中道体っていうのはあんまりないんじゃないかなという気がしますね。というわけで今回のエピソードはここまでということで、また次回のエピソードでお会いいたしましょう。前回のエピソードもぜひ合わせて聞いていただけたらと思います。番組フォローまだの方はよろしくお願いします。お相手は滋賀15でした。